耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1090回3月31日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。明日から4月になるわけなんですけども、ちょっと皆さんにねお聞きしたいことがあります。皆さん今何歳ですか？あ、女性の方すみませんね。今何歳ですか？嫌なやつですね、僕。ちなみに僕は今27歳なんですけども、この新刊ラジオを聞いてる人はですね、大体下がね、メッセージとかいただく限りでは大学1、2年生。で、上がですね、結構行きましてですね、50歳代の人、僕の年齢のダブルスコアだって言ってくれた人がいましたし、あとね、ツイッターで見たんですけどもね、ちょっと忘れちゃったんですけど、どっか大きな会社のね、結構偉い部署にいる方がね、この新刊ラジオを聞いてくれたりとかしてですね、それともやっぱ50歳代なんですよね。まあ、もしかしたら60歳代、70歳代もいるんでしょうか。70歳代でポッドキャストってすごいですね。というわけでですね、今回ちょっと年齢に関係したお話なんですけども、とりわけですね、おすすめしたいのが、まあ、僕とね、年齢の近い方、僕27歳ですけども、まあ、25歳代のね、前後の方におすすめしたい一冊があります。そうです。アスカ出版社の元祖グールシリーズの一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は飛鳥出版社より出ております吉山由紀著25歳からの仕事のルールという本です。はい、というわけで来ました。まあ、僕ね、毎回注目しております、この飛鳥出版社の元祖ルールシリーズの新刊です。非常にね、読みやすいシリーズなんですけどもね。このシリーズは、今まではですね、新刊ラジオでは、42歳からのルールとか、褒め方のルールとか、働く人のお金のルールと、そういったものをご紹介してまいりました。で、まあ、いろんな層に向けて出版されてて、新刊 JP でも特集組んでるんですけども、まあ、どの本もですね、著者のね、実体験を交えた、等身大の言葉で語りかけてくれる非常に読みやすいシリーズです。で、著者さんがね、大体その年齢だった時とか、大体その似たようなシチュエーションになった時の、まあ、実体験を元にね、語ってるっていうのが非常に親近感湧くんですよね。で、今回が当たり前だけどなかなかできない25歳からのルールという本を書かれた、吉山由紀さんが、仕事にフォーカスして、まあ、25歳からの仕事のルールという形で、まあ、心構えや極意について、書いている本です。まあ、25歳からのって言うからね、まあ、25歳をメインターゲットにしてるように思えますけども、まあ、R25 なんて雑誌がありますけどね、あのぐらいの年代って結構皆さん思い悩むと思うんですよね。まずね、25歳って絞ってみると、だいたい普通に行けば入社して3年目。留年とか浪人とかしてなければね。入社して3年目なんですけども、入社して3年目ってね、これもまたキーワードの一つで、若者はなぜ3年で辞めるのかなって本がありましたよね。そう、転職考え始める人なんかもいるんですよ。これはちょっと僕の予想にはあるんですけども、まあ、仕事に若干余裕が出てきて、結構周りが見えるようになってきて、さあ俺本当に何したいんだろうって、自分のことを考えたりする時期なんじゃないでしょうかね。もしくはですね、僕と同い年で結婚されている方とか結構多いんですけども、だいたい25歳代で結婚する人って多いなーってのも思います。というわけで仕事も人生も転機が訪れる時期だと思いますが、まあ、この本はですね、まあ、より仕事に特化して、まあ、吉山さんがですね、80個のね、ルール及び言葉をですね、皆さんに送ってくれています。早速なんですけどね、この本に載っているルールをね、今回は紹介して、まあ、前編矢島のドッグイヤーのコーナーみたいな感じでいこうかなと思っているんですけども、僕ですね、これはと思った言葉を見つけるとですね、紙に書いてね、壁に貼るという習慣があります。というのもね、皆さんそろそろお気づきだと思いますけど、僕たまにこうなんか、思い悩む時期ってあるんですよね。なんかこう元気ないなーとか、そういう時にですね、大体見つめる壁があるのでね、これも怖い話ですけども、そこにね、こう、パッて貼っておくんですよ。失敗しとかね、そういう言葉をですね、今回の本からはだいぶ見つけられましたので、まあちょっとスタッフとも一緒に選んだんですけどもね、スタッフもまあ25歳代ということで、一緒に選んだこのルール、いくつか聞いていってもらいましょう。まずはこちら、ルール7、ブレない軸を持つ。この軸っていうのはね、価値観とか判断基準のことです。これは非常に大切なことですよね。やっぱり軸を持った人間っていうのは、重要な判断で失敗しないし、信念を持ってやっているから、もうここぞという時に本当に強いと。 そういうわけなんです。これはまあ僕はすでにあの紙にね書いて貼ってあったんですけども、スタッフの人がですね、これですよーって言ってました。今更か。ぜひ軸を持ってください。皆さんの中にもですね、軸を持っていない人がいたら、ぜひぶれない軸を持つって壁にね書いてみてはいかがでしょうか。あ、壁に直接書かないでくださいね。では二つ目、ルール19、できるできないではなく、やるかやらんか。すごいシンプルな言葉なんですけどね、ズドーンって胸に刺さりましたね。あの、できるできないじゃなくて、やるかやらんか。あの、まあ、できるできないっていうのはね、客観的な判断材料としてはまあいいと思うんです。でもですね、不安要素とかね、今の現状を顧みるととかって、なんかすごい後ろ向きなね、材料から判断してしまうことも多いんじゃないでしょうか。するとね、やっぱ視野を狭めてしまっているので、まあ、やると決めたらそれはできるんだと、そのぐらいの心意気で25歳ってのはやっていい年齢だよっていうお話なんですね。まあ、意外とね、自分でそのできる状態であっても、やらないとかやりたくないっていう気持ちがね出ちゃうと、できるはずだったものができなかったってこともあるわけですね。まあ、ちょっと哲学的になっちゃいますけども、もう本当に答えはシンプルです。やるんかやらんかって、まあ、ちょっと大阪弁っぽくなっちゃいますけども、そんなね、気持ちでいきましょう。やるのかやらないのか、決断力のない人はぜひですね、これも紙に書いて壁に貼ってほしいです。ルール22、やることリストは行動リストにまで分解。これは結構推進論ではなく具体的なノウハウなんですけども、仕事をしてて、あ、やべえ忘れたっていう状況、皆さんないでしょうか。まあ、抜けとか漏れとか言いますけどもね、そういうことをするとですね、やっぱりちょっと信頼が崩れてしまったりしますよね。例えばうちのスタッフがね、アシスタントディレクターやってる時にですね、原稿を印刷してきますって言って向こうに行ったのに、トイレに行っただけで帰ってきて、あ、先生原稿忘れましたって、それはちょっとこっちもやる気なくすわみたいなね、そういう状況って結構ねあると思うんですよ。というわけでね、こういった抜けとか漏れを防ぐためにですね、まあ、自分のやることリスト、いわゆるトゥードゥーリスト、これをね、きちんと作ってみてはいかがでしょうか。そのもんすでに作ってるよって人も多いと思うんですけども、ですね、このトゥードゥーリストのね、作業項目、これが意外とその粒が大きい人っているんじゃないかなと。例えばですよ、営業の方が顧客訪問、トゥードゥーリストに書いていくとすると。でも顧客訪問って中身ちょっとよく見てみると、顧客リストを精査する、あらかじめ上司に日程を確認しておく、アポイントを取る、資料を準備する、そして訪問するっていう風にね、5つの作業にこう細分化できましたよね。営業やってこない僕でも。ということはですよ、この5つのうちどれかを忘れるだけで、その仕事に抜け漏れが出ちゃうかもしれないと。まあ、例えば顧客リストをちゃんと見た、でアポイントも取った、で資料もきちんと準備した、ね、訪問してきて受注取ってきましたよ課長、俺聞いてないんだけどって、それだけで信頼が崩れますよねと。というわけでですね、まあ、ぜひこういう風に行動リストをね、きちんと分解すると、やることリストを行動リストに分解するという、これはぜひ皆さんちょっと本を読んでですね、詳しく覚えてみてください。続きまして、ルール26、取り掛かる前に1分考えよう。これはですね、特に忙しい人、まあ、厳しいノルマに追われてる人、アポ取りに追われてる人、そんな人はですね、1分でいいから、どうしてそれに取り掛からなければいけないのかってのを考えてくださいというアドバイスです。まあ、例えばアポ取りをしなきゃいけない人はですね、そのアポ取りは何のためのアポ取りなのかって考える時間が1分あるだけで違うんだそうですね。まあ、アポ取ること自体が最終目的じゃないっていうのはちょっと考えればすぐわかりますよね。なんでアポ取るか。まあ、大抵の人は受注して売り上げを上げるためですよね。ということは、その最終目的を達成するためには、より効率のいいアポ取りの方法があるんじゃないか。こういう風にね、視野が広がっていきます。なのでね、この1分っていうのは結構大事なんです。25歳になるとね、だんだん上司に言われたことプラスアルファっていう仕事ができるようになってくると思うので、この取り掛かる前に1分だけ考えるっていうのは非常にね、タイムリーなアドバイスなんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんやってみてください。ルール50、後続作業を考えることで仕事の意味を見出す。 後半に入ってくるのでちょっと高度かもしれませんけども、これもおすすめのルールです。これはですね、ちょっとお話をしますけども、本の中に載っている、吉山さんの友人のあるウェブデザイナーさんのお話、仮に A さんとしますが、この A さん、いつも複数の案件を抱えていて超多忙な毎日を過ごしている方だそうです。そんな A さんに、吉山さんが仕事を頼むと全く想定していなかったようなところまで仕事を先読みして返してくれる人なんだそうですね。例えば吉山さん、新刊がリリースされるからウェブのニュースリリースの部分を更新してくれるっていうふうに A さんに依頼しました。すると A さんは、あ、ここを更新するっていうことはまた関連した取材やセミナーが入りますね、その準備も合わせてしておきましょうとですね、2、3歩先のことまで提案して準備をしてくれたんだそうです。すごい頼りになるウェブデザイナーさんですよね。まあ、職場にいたらですね、非常に人気がありそうなんですけども、皆さんの周り、もしくは皆さんはそういう人でしょうか。まあ、周りにも評価されるしですね、先読みができると、まあ、余裕を持って仕事ができるというわけで、これはぜひね、手に入れたいテクニックですね。まあ、いきなりね、国交を目指すのも難しいと思いますので、まずは今自分がやっている仕事が次にどのような作業につながっていくのか、これをイメージしながら仕事をしてみてはいかがでしょうか。きっとね、皆さんの成長の糧になると思います。差し詰め僕だったらですね、今これ喋ってる音声はその後一応ディレクターが編集をするので、編集しやすいようにできるだけ噛まないとかね、ごめんね。というわけで、オチがつきましたけども、まあ、本の中からね、ルールを5つだけ紹介いたしました。皆さんに刺さるものはありましたでしょうか。全部で80個ありますからね、まだまだ言い切れてないんですけれども、このね、25歳からの仕事のルールね、僕25歳過ぎちゃってるからかもしれないんですけども、結構焦るものもありますね。あ、やっとかなきゃと。で、この本に書いてあって、また僕の家のね、壁にも貼ってある言葉なんですけども、失敗をしろと。失敗できるのは今のうちだって気がね、ところがね、非常にやっぱり印象に残りましたね。僕すごい失敗するのが怖いタイプの人間なので、まあ、失敗するの好きな人もそうそういないでしょうけども、この本を読んでですね、やっぱりそのトライアンドエラーって大事だなと、さっき紹介したやるかやらないかってのも大事だなと思って、まあ、一歩前に進む勇気というのをいただきました。まあ、皆さんもですね、こちらの本を読んでですね、まあ、皆さんはその僕と多分いろいろタイプ違う人が多いでしょうから、違うところが刺さると思うんですけども、きっと皆さんに刺さる言葉があると思います。80個のルール、ぜひですね、これからの人生に役立ててください。では書籍情報です。25歳からの仕事のルール、吉山裕貴著、飛鳥出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ25歳ということでですね、僕がふと思ったのは、25歳ってのは若手なのかなっていうふうに思ったんですね。まあもちろん業界によってね、若手の定義違いますけどね、ジャズミュージシャンとか40歳でも若手って言われますからね、どんな世界だと思うんですけども。で、若手の人にありがちなのがですね、今ある仕事に、精一杯になっちゃうと。なんか漠然と仕事をしている状態になってしまう。で、忙しいから身動きも取れないと。そういう時にですね、そういう人すごい頑張ってていいなと思うんですけども、主体性を失ってしまうのかなっていうふうに思いました。この本を読んでてね、まあ、僕もそういうとこあるんですけども、自分がこの仕事をやりたいとか、あとこの仕事をすることによってこういう目標を達成したいとか、そういった気持ちをね、忘れて仕事をただ漫然としている人いませんでしょうか。ただ漠然と仕事をするんじゃなくて、主体性を持って仕事をして、そして仕事で結果を出すと。若手から中堅に上がる前にきちんと結果を出す。そして俺の強みは、私の強みはこういうとこなんだって、そこまでいけるようなね、ヒントとしてこちらの本を読んでもらえばなーって個人的に思いました。まあ、まとめますけども、とりあえず見やすい本ですからね、とにかく書店でお手に取ってみてください。で、役に立つと思ったら、ぜひですね、皆さん の部屋の壁にルールをね、一つでも二つでも三つでも四つでも80個全部多分思い切らないんで、壁にね、貼ってみてください。やる気が出ると思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。